聖書は詩編、ね、19編ね。詩編19編全部ですね、ここを読んでいきましょう。私が奇数節を読みますので、偶数節を読みください。詩編第19編、指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。
昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。
話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。
しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。
太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。
その昇るのは天の果てから、巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。
主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。
主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。
主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。
それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜂蜜の、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。
またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。
誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。
あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。
私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が意は我が贖い主、主よ。
はい。大丈夫ですか？大丈夫？
大丈夫。
いや、あのマナーモードとかで、あの音が鳴らないようにできる？
ちょっとしてみたい。
山下引き合おうこれ。
ちょっと今音止めとく。
多分お父さんやおじ。お父さんこれどうな、お父さんと
は。ああ使うからね。また終わったらまた電話ですね。はい。詩編19編ですね。この自然の世界と聖書の中に書かれているですね、神様の栄光について書かれている、詩編と言われてますけども、とても素晴らしい、この箇所ですね。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとですね。天ね、私たちがこの神様の作られた被造物世界ですね。また大空、昼は太陽や白い雲ね、夜はこの星空、月ですね。そういうものを見ますときにね、本当にこうキャンプなんかに行ったりですね、夜空を見上げるとね、本当にこの19編の一節ですね。天は神の栄光を語り継げ、 大空を見ての技を告げ知らせるとね、何かこう叫びたいような、まあ、そういうまあ気持ちにさせられるですね、言葉ですね、で神様はこのどういう方であるかね、時々まあ神様ねいるんやったら見せてくれという、まあ、そういうまああの人がまあおりますけれどもですね、まあ、聖書はですねこの世界を見たらね神様がわかるとね、この作られた世界地球ね、動植物、この天体、それらがですねこの神様の作品であると、まあ、いうふうにこの語っているわけですね。見ての技を告げ知らせる神の栄光を語り継げているとね、ですからこの2節3節昼は昼へ話を伝え夜は夜へ知識を示す、ね、どのようにしてかそれは話もなく言葉もなくその声も聞かれない、ね、神様はですね何も語っておられないかのように、思いますけれども、しかしですね神様はその神様の作られた世界を通してねご自身がどういう方であるかこのどういうことを願っておられるかということをねこの示してくださっている、ね、だから新約聖書のある箇所にはですねこの誰もそれをねこの否定することはできない、神様がおられることを否定することはできないね、いうことですね、時計やですね車を見てですねこれはもう自然にできたんだとこの進化してできたんだというふうにね思う人は誰一人いません、やはりですね人間がね青写真を作って設計図を作って時計とか車とかね、精密な機械やね、このそんなものを作ったとすぐ分かります。それと同じようにこの宇宙のね素晴らしさを見たらね花見てもねまた蜂を見てもアリを見てもねその、まあ、完成の高さというかね神様の作品の完成のこの素晴らしさをね私たちはですね話もなく言葉もなくねその声も聞かれないけれどもですねしかし4節その呼び声は全地に響き渡る、ね、全地に響き渡っている、ね、神様のどういう方であるかということはねよくまあ作品は作者をね語ると言いますけども本当にですねこの油絵を見てもね、またこのいろんなこのブロンズ像とかねいろんなこの芸術家の作品を見てもね、その作品を通してねその作者の呼び声がね響き渡っておるわけですね。その言葉地の果てにまで届いた、ね、このクリスチャンだけが知っているのではない、ね、あらゆる人たちがですねこの地の果てまでね、時代を超えてねあらゆる時代のあらゆる人々がですね神様がおられるということをねこの作品を通して知ることができるということですね。神様はそこに太陽のために幕屋を設けられた、ね、まあ詩的な表現ですよね。この太陽がね何かこう入っていくこの場所を設けられた、ね、この日没をですね表しているわけですね。何か私たちが、ね、暗くなった家帰って自分の家にね今度は休むように太陽のためにねこの幕屋を設けられた、ね、太陽が沈んで部屋に家に入っていくようだと、ね、そしてまた五節太陽は部屋から出てくる花婿のようだ、ね、毎朝、ね、この日の出を見るとですねそれは何かこう暗闇からだんだん明るくなってね太陽が顔を出してくると、ね、部屋から出てくる、ね、花婿のように、ね、輝いている、ね、そして勇士のようにその走路を走る、ね、日の出から日没までですねこの天の空をですねこの喜び走っているように、ね、輝いている、ね、その登るのは天の果てから行く巡るのは天の果て果てまでと、ね、その熱を免れるものは何もない、ね、で聖書にはですねこの神様はね、全ての人に恵み深いとか、この信仰深いものだけに太陽の光を照らしてね、信仰深いものだけにですね雨を降らせるというそういう方でない、ね、このクリスチャンであってもそうでなく全ての人にねこの太陽の光を注ぎ そして雨を降らせ、作物を実らせ、ね、収穫を得させる、ね、それを神様が与えてくださっているこの、まあ、万恩恵といいます、全ての人に、ね、恵みが、ね、提供されているということですね。そしてそれだけじゃなしに7節からですね、主の御教えは完全で魂を生き返らせとこう書いてありますね。それは神様はですね、この世界ね、この神様の作品を通してだけ、知らせるのでなしにね、神様はこの聖書を通してね、今から6000年ほど前ね、旧約聖書のアブラハム・イサク・ヤコブね、そして、またモーセやね、いろんなこの旧約聖書のね、この記録を通して、また新約聖書の解き明かしを通してね、この神様がどういうこのことをですね、この考えておられるかということをね、この聖書、ね、神様からの手紙を通してね、この教えてくださって、ね、で私たちは聖書を通してね、魂が生き返らせられる、ね、この勇気を得てね、活力を得ることができる、ね、励まされる、神様からの手紙ですからね、どんな手紙よりもね、私たちはまあ自分の子供からとかね、またこうメールとか手紙とかね、親しい人から受け取るとものすごく励まされるね、ようにね、神様からの手紙をね、私たちが読むときにね、勇気を得ることで、その主の証は確かでね、賢くするね、本当に神様が私たちにね、どのようにね、この生きるべきかをね、教えてください。主の戒めは正しく、人の心を喜ばせ、ね、主の仰せは清くて人の目を明るくする、ね、本当にこの世にはですね、この歪んだ間違った教え、ね、そういうことを教えるこの大人や、ね、この人や、ね、書物やテレビや、ね、いろんなことがですね、間違った情報もたくさん流して、ね、そういう中でですね、正しい生き方、ね、清い生き方をね、そして賢い生き方をね、教えてくれる、ね、それを通してね、私たちはこの本当にですね、この幸いな幸せな人生をね、生きることができるわけですよね。世の中ではこの物の豊かさとかね、あるいは何かこう、何か悪いことでもしてね、お金を儲けて、そしてこう幸せになろうとする人が時々ありますけどね。しかしね、聖書にはね、神言にはね、盗んで食べたパンはね、その時は美味しいけれどもね、後になって口の中で砂利になるとこういう言葉がありますね。だから本当にですね、間違った方法でね、こう幸せになろうとしたら、ね、決して幸せになることできないね、かえって不幸になる。しかしですね、その時はこのね、貧しいように見えてもね、この正しくね、清くね、神様の御教えに従って生きていくときにね、本当にこう一つのパンをね、涙とともにね、この分かち合って、食べるようなね、家庭の中にもね、本当にこう幸せがあるね、この清い神様のね、喜びがあるということですよね。そのような本当の幸せということをね、聖書を教えてくれる、ね、実説を言いますと、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、ね、どんなお金や財産よりもね、素晴らしい、ね、蜜よりもね、蜜蜂の巣の滴るよりも甘い、ね、熊がよくこの蜂の巣をですね、こう狙ってですね、そしてこうその蜜蜂のね、この巣をね、こう一生懸命食べてるのを見ることがありますけどもですね、本当にですね、なんか栄養たっぷりというかね、このそういうこの甘くてね、で聖書の教えね、神様の教えというのはね、そういうものであるね、何か一般には宗教というとね、なんかこうがんじがらめにされてね、何かこう縛られるような気がするわけですけども、聖書はそうではない、クリスチャンの信仰はそうではない。それはね、金よりも純金よりも素晴らしいもの、蜜よりも蜜蜂の巣の滴るよりも甘いね、 そういうものであると。だから本当にその味を知るとね、本当にまあもうそれがあればね、どんな苦しいこともどんな辛いこともね、このそのミツバチのね甘さの中でね、私たちは励まされてね、生きることができるということですよね。12節13節14節ね、見ますと、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうかね。この実節がこの聖書のね、神様の御教えの本当にこの甘い部分をね、この教えてくれてるとすれば、12節からはね、それはもう一つね、神様は私たちのね、このまあ人生のまた心のね、数々の過ちを照らしてくれるお方であるね。まあいろんな食べ物、美味しい食べ物たくさんありますけどもですね、しかしね、それを食べ過ぎたら病気になりますよね。で、私たちはまあ時々こうね、病院に行ったりねして、いろいろ検査を受けますけども、そしてまあ、ここは調子悪い、ここがですね、こう薬が必要だとかね、治療が必要だとか、こう診察されるようにね、聖書は私たちの、まあ、人生をね照らし出してね、そしてこう診察してくれる、まあ、書物でもあるね。そしてこの CT スキャンといいますか、何かこう私たちをレントゲンに取るようにしてね、私たちの心のまた人生の中の数々の過ちを照らし、まあね、隠れている私の罪をね、あるいは自分でこう気がつかずにいるようなね、何か間違いをね、何か照らし出してね、それをこの許す、ね、許してくださるだけなしに、またそれをね、訂正してね、そしてこの守ってくれる、ね、病気であればね、治すように、ね、私たちのこの心の持ち方、生き方をね、この正しくしてくださるということですよね。そうすれば私は全く者となり、ね、この罪を免れて清くなるでしょうとね、間違った方向に人生を行かなくなるでしょうね。多くの人がね、この素晴らしい人生を歩みながらですね、途中でこの道を逸れてね、そしてこの警察のご厄介になったりする。今日のまあニュースでもこの厚生省の人がね、この郵便局の何か郵便物を何かこう普通は80円とか百何十円とかかかるんですね、5円とかなんか安くなるようにね、障害者のそういうこの会の証明書を発行してね、この何億というですねお金をですね、まあごまかしたといいますか、そういう犯罪に絡んでたということでですね、逮捕されていましたけどね、本当に素晴らしい何かこう仕事を得てね、素晴らしいなんか人生を送っていてもね、本当にこう間違った方向にね、こう人間が欲に駆られてね、傾いていくとね、本当にこう人生をボロボロにしてしまうわけですよね。だから本当にそういう意味で神様の御言葉に照らされて、そして罪を免れて生きるということがね、幸せの大きな条件の一つですよね。で、私の口の言葉と14節、私の心の思いとはね、御前に受け入れられますように。本当に、このいろんな行いでの罪だけではなしにね、私たちの口の言葉、またその背後にある心の思い、ね、の部分まで照らされてね、神様にこの、ね、喜ばれる、そのような生き方をができたらね、本当にこの、まあ、幸福な、ね、人生を生きることができると思いますね。そのような意味で、ね、私たちは神様、ね、この世界を通して神様あがめ、また聖書を通してね、神様の御教えにね、この養われ生かされてね、歩んでいきたいと思いますね。この言葉を心を込めながらお祈りしたいと思います。